ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信業界、モバイル関連などのニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験についてご紹介するポッドキャストです。
この番組は、すべて合成音声でお送りいたします。
ゆくもば、第82回です。番組をお届けしますのは、ネタを考えるのが、中の人。そのネタを喋るのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみです。今回はどうやら、中の人のツボにはまるニュースがないようです。
そんなわけなので、今回はニュースを省略して、別の話題で時間を持たせることにしました。
少し前に、ネタ切れの心配はないので、とか言ったような気がするんですが。
別に、ネタが切れてるわけじゃないから。先週の前半、楽天モバイルから、SIM カードと一緒に購入した端末、アローズ RM02 が届きました。
契約の時、端末のカップが組めなくて、かなり焦ったのは内緒です。
カップ販売は、楽天カードの契約者のみって、結構きついよね。それはともかく、SIM カードは端末に挿入されていないので、自分で SIM カードを入れて、電源を入れると、ATM の設定はされているので、自動的にネットワークにはつながるようになります。その後、初期設定を行うことになりますが、NFC と Bluetooth を使って、これまで使っている端末から、設定をコピーすることができるみたいです。
コピー元の端末で、Google にアプリや設定のバックアップを同期しているのが条件ですが、インストールされているアプリも一式復元できるようです。ただ、キャリア専用のアプリもまとめて復元しようとするので、なかなか余計なお世話な感じもしますけど。
セットアップが終わって使い始めると、ドコモのプレミアム 4G が使えないのを除けば、体感的なスピードは、ハイエンドモデルであるアローズ NX-F04G ともそれほど遜色はないように思います。指紋認証がついていなかったり、マイクロ SDXC カードに対応してなくて、32GB までのマイクロ SDHC カードまでしか使えないところは、アローズフィット F01H からさらにダウングレードされた感じですが、そのために深刻に使い勝手が悪くなるか、というとそうでもありません。
ミルスペック14項目準拠などのタフネス設計は、ドコモの2015年冬モデルとも共通ですから、外の仕事が多い中の人にとっても安心ですし、有機 EL ディスプレイは屋外でも視認性が良く、動きが速い動画でも、追従性が良いので、動画再生端末としてもいい感じです。
ちなみに、アローズ RM02 に、マイネオ A プランの SIM カードを入れて、使えるか試してみたのですが、通信を LTE に固定しても、うまくネットワークに接続することができませんでした。やはり、ヨルテ対応の SIM カードでないとうまくいかないようなので、11月19日に、ヨルテ対応 SIM カードの供給が始まってから、改めて SIM カードを交換し、試すつもりです。
さて、 アローズだけじゃなくて、もう一つあるんですよね。
みーきっと
言わせねえよ。
正直、すまんかった。それはともかく、エーサーリキッド Z530 も届きました。
続けざまにミドルレンジ、しかも価格帯も比較的近いですね。
ディスプレイのサイズも5インチ、 CPU のクロックもほぼ同等。確かにスペックは似ているんだけど、アローズが少し厚みがあるのに対してリキッドは薄く軽いのが印象的でした。
端末が薄いので背面のカバーを開けるのが一苦労でしたね。力をかける場所がないので無理にこじ開けるよりはプラスチックのカードを隙間に差し込んで開ける方が安全かもしれません。薄型の端末ですが、最近バッテリー内蔵の端末が多い中でバッテリーの交換が可能であるというのも注目ポイントです。
エーサーのクラウドサービスや診断アプリをはじめプリインストールのアプリが多いのが少し気になります。アンインストールできるものもありますが、エーサーのアプリは無効にはできるもののアンインストールはできないようです。
カメラ性能と音楽再生に特化した端末のようですが、カメラを起動してみると非常にくっきりとした画像を作っているのが印象的です。発色や陰影をかなりはっきり出す感じなので、好き嫌いは少し分かれるかもしれませんが、一度他の端末と画像の取り比べを行って違いをちゃんと確かめてみたいですね。
機能では他にもエクステリアのミニアプリに似たフロートアプリというものがあります。電卓やカレンダー、メモなど通知画面にボタンとして配置できるので、使いたい時にすぐに立ち上げるという用途には向いているようです。
アローズとリキッド、スペックは似ていながら性格は随分と違う感じですね。
アローズは分かりやすい感じで日本のスマートフォンで初めてのスマートフォンだったり、古いモデルから安価に乗り換えたいというニーズに対してとても相性のいいモデルって感じです。リキッドはいかにも海外のミドルレンジスマートフォンという感じで、それなりに分かっている人が用途を見定めて選ぶ端末という印象を受けます。ミドルレンジというと少し前までスペックもそれほど余裕がなくて使い方を選ぶ感じでしたが、アローズもリキッドもスペックシートを見て受ける印象よりも余裕があるように感じられます。好みの問題はあるでしょうが、どちらを選んだとしても持ち去りで使いにくいといった不満はあまり感じないのではないかと思います。もしこれらの端末で持ち去りするような使い方であるなら、最初からミドルレンジではなくハイエンドモデルを使った方がいいのかもしれません。
これだけの使い勝手を持っている端末が2万円台半ばから3万円前半で買えるのですから、いい時代になりました。いつもよりも随分コンパクトですね。
というか、もともとこれくらいの時間で収めていたのが最近は長くなってるんだけどね。
しかし今回のようにニュースが見繕えなかった時はあまり間が持たないってのが露呈してしまった感じです。
おい、やめろ。ゆくもばではお聞きいただいている皆様よりご意見などのコメントをお待ちしています。コメントを送る手段はいくつかありますので、使いやすい方法を選んでください。
iTunes やポッドキャストアプリからの評価、カスタマーレビューの投稿、 シーサーブログに設置している配信ブログ、グーブログの告知ブログのコメント欄への投稿や、ブログに設置しているメールフォーム、ツイッターアカウント、@yukumoba へのリプライや DM、ハッシュタグ、#yukumoba をつけたツイート、Facebook ページへのコメントなど、お好きな方法をご利用ください。アカウント名を忘れても、ブログやツイッターアカウントなどは、番組名でググったらヒットするので、探してみてくださいね。
Google Play Store、App Store で配信されているアプリ、ツイトピの、みんなのトピに、中の人がハッシュタグやキーワードを登録したトピを登録しているので、よろしかったらご利用ください。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成。
番組の作成は、中の人。声は、
佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。